ネギでございます。主張通りですね、そのパワーポイントで市販品の決算実施のハイライトを来申し上げたいと思います。まずこのスライドでですね、だんだん数字が増えてきて、ほとんど一つのスライドで全部説明できてしまう状況ですね。ここは四半期の比較と、あとは緑色に出ているのは我々作った予想に対しての比較ですね。であとは下のですね、プリギャそのプリノベ収益の前の売上と、あとは一番下の欄というのは為替の影響なしの売上ですね。全てですね、どんな観点で我々のパフォーマンスを見たいかと、全てここに揃っています。売上と利益はですね、4月30日に発表した修正の数字とほとんど同じですね。でここは特に、後ほどですね、もっと細かい数字が出ますので、その時はお試ししたいと思います。でドルだけで見ると同じ状況です。マイナス 2% ですね。ここもですね、なぜドルでマイナスだっていうのは、これ円の上が大きくてですね、当然のことに安すると、そのドル建ての換算すると減ってしまうという人が起きています。今度予想に対してですね、何が起きたか。売上の方は大体10億円上回ってます。ここはですね、2つの要因ですね、本当は3つの要因ですけど、半分ぐらいはですね、この1の設定分というのは、米国の方は日本もそうですけども、もう米国のお金の割合ですね、リベート切ったんですね。我々ご存知のように、特にコンジューマーの場合は1000円売るときはその実績によって患者さんにリベート払う仕組みになってます。でここは売上に計上するときはサピッタ分しか出てこないんで、その費用自体が見えないんですね。で今度その費用を削ると売上の費用に見える。これは大体これなんか5億円だと思います。あとは為替ですね、我々は作った予想より円安を進んだった。これ3億ですね。あとは2億円と、そもそも我々思ってたよりもちょっとこのポストギャップの売上が良かった、その分そんな意味ですね。であとは為替の方は6億5000万円下回ってます。これはマーケティングでは予想より低かったと、あとはオプションの費用ですね。でオプションの表の場合もですね、一つは去年から我々が新しく採用してますので、それで起きている現象というのは、第一四半期にその費用出ないけど、第二四半期にまとめて第一、第二の分が入ってくる。だから、すべてこれは節約ではないんですね。多分それの中に、3億円ぐらい、4億円ぐらいは、そんなものも入っていると思います。それから地域別の利上げですね。為替の影響の向きで見ると、これの方がもっと実態に近いですね。日本はプラス 8%、米国もプラス 8% ですね。で、ヨーロッパはマイナス 3%、まだヨーロッパの方はマイナスになっております。ここは為替の影響、どのぐらいあったのか。大体20億円ですね。あとは、為替の影響なしで売上どういうふうに推移している。5% 台に戻ってきました。この辺、目安としては今年このように推移すればいいなと思ってます。あとセグメント別ですね、ここはですね、日本のはプラス 14% 相当感じるのが伸びに見えるんですけれども、一つですね、これ前年の比較ですので、去年ですね、売上からだいたい3億円費用が引いたんですね。これはNTT さん向けのシステム の、 構築の費用はですね、一応もう支払い取りは売上から聞いた分で払うことになったんで、それは今年、その費用は今年なかった。だから、その3の円分の調整すると、大体これは多分 6、7% の費用だと思います。あとは、米国とかヨーロッパのこの伸び率高くというのは、米国とヨーロッパは比較小さすぎて、一つはもちろん為替ですけども、もう一つはさっき申し上げましたように、リベート、切ったものを、おまけですね。地域別の売り上げですね。今度、プリギャップですね。ここも、為替の影響なしで見ると、こんな数字になってます。プラス 3% で、北米まだ 2%、マイナス 2%、ヨーロッパはマイナス 5%。北米の方はですね、カンジューマの方が引き続きちょっと弱い状況ですけれども、ヨーロッパはマクロ的にもですね、ちょっと厳しい状況を引いております。もう、これは国の米収益の残高ですね。あとは費用の方ですね。ここはちょっと合計で見ても、 まあ、横ばいになっているのも嫌ですけど、あとはそれから広いのですね、その人件費増えてるんじゃないか、その印象あると思いますが、これは為替もですね、割合の方が後ほどで伝えてますけど、海外の社員のパーセンテージ結構高くてですね、円安になると彼の費用がちょっと膨らんでしまうその現実もありますので、全てこれはこのぐらいのパーセンテージでやることはございません。でもし為替が全く動かない場合は、大体去年より5億円ぐらい節約していると思います。ここはリギア取り上げとコアスの比較ですね。あとはキャッシュ取りでございます。まあ、このまま見るとマイナス 44% 何が起きたとか、質問出ると思いますけれども、まあ、ここはですね、税金の支払いのタイミングも発生しますので、まあ、Q1 にですね、2012年の Q1 より、税金の支払い、まあ、タイミング的にそれですね、金額大きかったんですね。その影響が一番大きいと思います。Q1 のハイライトでございます。まあ、さっき申し上げましたように、まあ、コストコントロール、まあ、何回も前、もご指摘だったように、なぜ売上よりコアスの方が伸び高いとかですね、まあ、そういう意味で今回ちょっとですね、まあ、リベートの削減と、あとは、まあ、マーケティングの削減で、まあ、コアスコードはお改善したと思います。あとは戦略製品の、取引件数ですね、ここはですね、今まで我々何回ここで申し入れたことなんですけども、大型案件が増えてる、大型案件増えると入ったからよかった、入らなかったから数字達成できなかったとか、ね、その現状起きますけれども、まあ、基本の場合は大型案件入ったから達成したから、それよりもですね、件数が増えてきて、ある意味でもっと健全な収益の構造になったんですね。まあ、それは我々としてハイライトだと思います。大きい大型案件だけの依存度だけではなくても、ボリュームの方も戦略性に入っているのはいいと思います。で、当然のことローライトもまだたくさんありまして、一つは、欧州のはですね、マクロ的な状況ですね、あんまり良くなってないんですね。あとは北米の金融市場ですね、まあ、リベート削ってですね、一時的にちょっと売り上げ良くなるかもしれないけれども、新規の顧客獲得ですね、まだまだちょっと厳しい状況が続いています。あとは従来製品ですね、エンタメのだけの成果になると、やっぱり値下げの圧力が続いております。でこれは社員ですね、まあ、ヨーロッパ、アメリカで多少ですね、ちょっと人も減らしてマイナス43になってます。これは地域別、今回初めてですね、まあ、時々ですね、質問でどこは何人いるのか聞かれますので、まあ、このスライドの中にこれから開示するのでございます。営業外の項目でございます。特に加盟するものがないですね。これは対社対象の大きな項目ですね。あとはですね、この四半期から四半期の予想より年間の予想でいきたいと思います。で、なぜそんなことをやるのか、これ2つになりまして、1つですね、大型案件が増えると、さっき申し上げましたように入った入ってなかった、それで起きている部類ですね、これはまあ代理店もちょっと説明してみたし、内部でもですね、変な影響を与えちゃうんですね、どうしても売り上げやらないと数字達成できないとかですね、その四半期ごとだけの考え方はちょっと避けたい。で、内部でも、年間の、まあ、いろんな部署ですでに年間の予想で開発してますので、それと年間のターゲットも出して四半期ごとでどうも会社評価されてる、ちょっとその矛盾をですね、なくすために、まあ、これから、年間の予想を出して、まあ、四半期ごと実績にしたいと思ってます。で、当然のこと、その四半期の発表の時はもし何か年間の予想の修正があれば、それも継続的に、やっていきます。これからその、まあ、半期しかないんですけども、あとは3四半期ですね、そこを予想の前提としては、まあ、日本の売上大体 5% 伸び、まあ、ヨーロッパ欧州の方は 20% の伸びで見ております。それから為替のこの通りですね。それでですね、出てくる数字、年間の売上で170億円ですね、プラス 14%、 それから営業利益は264億円プラス 18% ですね。 為替の影響なしの売り上げでいうとプラス 3% で、今年、終わりたいと思っています。まあ、後ほどですね、失業者の形でまた細かい、説明したいと思いますので、よろしくお願いします。